聖書を開きください。新約聖書コロサイ人への手紙3章5節より9節まで、新改訳聖書、404ページになります。コロサイ人への手紙3章5節より9節まで、司会者がお読みいたします。ですから地にある体の部分、すなわちみだらな行い、汚れ、情欲、悪い欲、そして貪欲を殺してしまいなさい。貪欲は偶像礼拝です。これらのために神の怒りが不従順の子らの上に下ります。あなた方も以前はそのようなものの中に行き、そのような歩みをしていました。しかし今はこれらすべてを、すなわち怒り、憤り、悪意、罵り、あなた方の口から出る恥ずべき言葉を捨てなさい。互いに偽りを言ってはいけません。あなた方は古い人をその行いとともに脱ぎ捨てて。本日は捨てるべきものと題しまして、清岡牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。街道のいろいろな工事がありました。まだ全部は終わっております。まだ玄関等もまだ終わっていないんですけれども、それとともにこの礼拝堂での座布団のことなどもありました。本当に少し痛かったりですね、そういったこともありましたけれども、木曜日に座布団が届きましたので、その座布団を変えることができました。あと背中の部分ですね、痛みがあるんですが、背中の背当ての部分は今月の30日に工事が入る予定で、背中の方もですね、当てが備えられることになります。それまでまたしばらくお待ちくださればと思います。今日もコロサイ人の手紙を読んでいただきました。私たちが新しい生活を始める、特に4月などはそれぞれいろいろと新しい環境に入り、新しい生活が始まりますが、もう新しい生活に入るといやおなしにいろいろなこの変化を経験しなければならないと思います。新しい土地でのそれこそこの住民登録や、あるいはさまざまな手続きや、そういったものも煩雑にあります。また加えて今まで通っていたそれこそクリニックや、あるいは行っていたお店やいろんなところもまた変えなければならないということがあります。古いものは時には役に立たず、新しいものが必要になることもあります。私も昔この関西から関東に来た時には、その当時は電気製品にも困ることがありました。関東と関西で60と50とでヘルツが違っていたりして使えなくなる、そういったものも昔はありました。そんな時にはたとえ少々惜しくても、置いていかなければならない、捨てなければならない、そんなこともありました。そのようなことは私たちのクリスチャンとしての生活においても起こり得るわけです。クリスチャンとなった今、捨てなければならない、そういったものがあるというわけです。今日のところにはそのようなクリスチャンとなったものが、捨てなければならないような事柄が記されております。その第一の捨てるべきもののリストが挙げられていますが、それは体に関することでもあるわけですが、さまざまな欲というものが挙げられています。三章の五節のところだけもう一度このお読みしたいと思いますけれども、三章の五節にはこのようにあります。ですから地にある体の部分、すなわちみだらな行い、汚れ、情欲、悪い欲、そして貪欲を殺してしまいなさい。貪欲は偶像礼拝ですとあります。ここに捨てるべきもの、私たちのさまざまな欲のリストが挙げられています。その一つはこのみだらな行い、以前の訳では不貧困とも訳されていましたが、これは性的な罪ということであるわけです。 現在の世においてはそういったものが満ちているでしょうし、人にとっては恋愛やあるいは結婚というものを分けてしまったりということもあったりします。ですがいずれにしてもそこにおいてはクリスチャンとなった者にとってはそのような性的な罪というものは捨てるべきものであるというわけです。世の中のそれこそ基準やあるいは感覚が変わっていたとしても、聖書に照らしてそれらは罪は罪として捨てなければならないものとして挙げられています。さらには次には汚れとあります。汚れ、これは何かそれこそお掃除しなきゃならないような汚れたということではなくて、まあ、歪んだあるいは汚れた性ということであるわけですね。この性ということについては、これは神が人間に与えられた大切な欲求であるわけです。この性的な欲求そのものが汚れたものであるとか、あるいは醜いものであるとか、罪ということでは決してないわけです。神が私たち人間を作り、そして男と女に作り、そして産めよ増えよ地を満たせと命令を与えられました。ですからそういう面でもこの性というものは決してこの悪ではありませんし、嫌悪するものでもないわけです。ただここにおいてはそのような性ということですけれども、やはり道に外れたような、あるいは神の言葉に背くような性というものは、やはりそれは汚れたものであり、それらのものは捨てなさいと命じられております。さらにはこの三つ目にはここで情欲と挙げられています。まあ、これはこのみだらな行い、あるいは不貧困や、あるいは汚れの行いのもとにあるもの、その根底に流れているものでもあるわけです。そしてそれはこの歪められた性的な欲求とこうされています。まあ、結婚から離れたそういった性的なものであるわけですけれども、そういったものもここで情欲として語られ、そして歪んだそのようなものは捨てなさいとやはり言われています。そのような思いがあるからこそそれが行いとなって現れてもくるというわけです。そしてさらに四つ目にはこの悪い欲とあります。悪い欲、これは必ずしも性的な欲ということではなくて、正しくない私たちが持っている人間のそのさまざまな欲ということでもあるわけです。旧約聖書にはこの一人の王様が出てまいりますけれども、この王様はですね、他の人の持っているもの、他の人が持っている畑をですね、とても欲しくなりました。そしてその人に売ってくれというわけですけれども、でも彼はその畑を売ろうとしない。そこでその王は腹を立て、その人を騙し討ちにして殺して、その畑を奪い取るということがありました。正しくない方法、正しくないですね、そのような欲というものであったわけですけれども、人のものを欲しがるそのような悪い欲ということがありますが、それらを捨てなさいとあります。でさらには次にはこの貪欲、むさぼりということがあります。貪欲、どこまで行っても尽きないこの所有欲というものでもあるわけです。でこの貪欲という言葉は、このさらに多くのものをという言葉と、それから持つという言葉が連なったものでもあるわけです。さらに多くのもの、そして持つ、それがくっついた言葉であるわけですから、自分が今与えられているもの、自分が持っているものだけでは満足することができないで、さらにもっともっと欲しいとこうなっていく、そういった貪欲ということでした。ある意味で与えるということと反対の言葉でもあるわけです。なかなか満足をするということができないわけです。ですからある時にはこれさえあれば幸せであり、これさえあればと思うわけですが、ですがそれをですね、手に入れてしまうと今度また次のものが欲しくなってくる、これも欲しいとなって次々となってくる、さらに多くのものを持つという、そのような貪欲ということがある。 でもそれを捨てなさいというわけですね。聖書は所有欲、持とうとすることが悪だとは、あるいは罪だとは決して言っていないわけです。そうではなくて、どの過ぎた所有欲を戒めています。豊かさの中に住む私たちには、特に気をつけなければならないところでもあるかと思います。クリスチャンとして、本当にこう満ち足りた満足する、そのことの大切さがありますけれども、本当にその貪欲ということもここで言われます。そしてまた、ここではそのような貪欲、むさぼり、それは偶像礼拝ですと言われています。なぜ貪欲が偶像礼拝と言われるんだろうか。偶像礼拝、それは誠の神以外のものを神として迎え、誠の神以外のものを自分のそれこそ心の王座について自分を支配するものであるわけです。この貪欲、欲望というものが、本当にそれの欲望に自らを委ねて、その欲が自分の中において第一のものとなり、自分の心の中の王座についてしまう、そのようなことになってしまうわけですから、それは誠の神ではなく、自分のさまざまな欲をこう神の場所に置いている、それはまさに自分の欲を神とすることであり、偶像礼拝であると聖書は語るわけです。御言葉はそのことも語りますけれども、そうですね、今コロサイ人の手紙開いておりますけれども、その少し前のピリピ人の手紙の3章というところ、コロサイの前ですが、ピリピ人の手紙の3章の19節少し読みしたいと思いますが、399ページですね。ピリピ人の手紙の3章19節ですが、こうあります。その人たちの最後は滅びです。彼らは欲望を神とし、恥ずべきものを栄光として、地上のことだけを考える者たちです。その前18節からでは、私はたびたびあなた方に言ってきたし、今も涙ながらに言うのですが、多くの人がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。その人たちの最後は滅びです。彼らは欲望を神としている。自分のさまざまな欲が自分にとって神となり、私を支配し、そして導いている、そんな状態になっているんだということを言うわけです。ですからこのコロサイにおいても、そのようにさまざまな欲、特に貪欲というものはまさに偶像礼拝である、誠の神を神としない偶像礼拝であると厳しく語っております。まあ、こうして一つは捨てるべきものの一つは、このところでさまざまな欲ということがありました。で、次にはこの8節から9節になりますけれども、捨てるべきもののもう一つのリストとして、このさまざまな言葉に関わるような事柄が挙げられております。第一のリストが体、肉に関することであれば、ここの部分は本当に今度は心、あるいは言葉に関するものが中心になっています。コロサイの3章の8節9節もう一度見します。しかし今はこれらすべてを、すなわち怒り、憤り、悪意、罵り、あなた方の口から出る恥ずべき言葉を捨ててしまいなさい。互いに偽りを言ってはいけません。あなた方は古い人をその行いとともに脱ぎ捨てとありますが、互いに偽りを言ってはいけませんとあります。捨てるべきもののそこにおける第一のリストには、怒りということが挙げられています。例えば子どもたちを叱ること、子どもたちを怒ることとは違うともよく言われます。叱ることは本当にですね、子どものことを思い、また子どもを育てるため、教育のために叱る。でも怒るというのは感情のままにこの爆発させることだ、悪い意味を持っているとも言われます。実はここでの怒りということも、聖書での怒りというのは、特にこの箇所においては執念深い怒りのことのようですね。執念深い怒り、これはゆっくりと燃え上がり、そしてなだめられることを拒み、いつまでも続く、 そのようなものだというわけです。これも立ちが悪い怒りでもあるかと思いますが、いつまでも覚えていて、いつまでも根に持ち、そして怒り続ける執念深い怒り、それを捨てなさいとあります。他のところにおいてもこのように言われますけれども、そうですね、今コロサイとそしてピリピを開きましたが、ピリピ人の手紙の前のエペソ人の手紙の4章のところもお読みしたいと思います。エペソ人の手紙の4章の26節からですね、新約聖書の389ページです。4章の26節からお読みします。そこには怒りのことがありますが、怒っても罪を犯してはなりません。憤ったままで日が暮れるようであってはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさい。怒っても罪を犯してはなりません。憤ったままで日が暮れるようであってはいけませんとあります。以前の訳ではこう、怒って罪を犯してはなりません、日が暮れるまで憤ったままでいてはいけません、悪魔に機会を与えないためですとあります。そのさまざまな怒り、執念深い怒りがあり、いつまでも怒り続ける、そういったことのないようにそれを捨てなさいとあります。そしてまたコロサイに戻りますけれども、そのコロサイには次のものとして憤りということが挙げられています。すなわち怒り、憤り。怒りと憤りはどこが聖書で違うと言ってるんだろうかとなってしまうかもしれません。でも少し違うようですね。憤りと怒りとは対照的でもあるわけですが、憤りというのは少しのことですぐにこの感情が爆発してしまう、そんなものであるようです。ですから爆発はするけれども長くは続かないで、すぐに燃え尽きてしまう。そしてやがては何事もなかったかのような顔をし収まってしまうということです。この聖書での憤りという言葉は、麦わらについた火、麦わらにですね、乾燥した麦わらに火がつく、その言葉から来ているようですね。乾燥した麦わらに火がつくと、まさにパッとこう燃え上がり、でもそのパッとやがてはすぐに消えてしまう、そのような怒りをここで憤りと語っているようです。このように言うとですね、人は言うかもしれません、それは男らしくていいじゃないか、根に持たないから。でもそうでもないわけですね。悪魔に機会を与えないようにと先ほどエペソにありましたけれども、憤ったままで悪魔に機会を与えるな、短期であるそんな憤りは燃え上がった時にはとんでもないことをしてしまったり、あるいはその燃え上がった怒りの中で、火についた怒りの中で口で語ってしまうその言葉で人を傷つけてしまうことも多くあります。そして後で結構後悔をしたりするわけですけれども、本人はそこで収まってしまうかもしれないけれども、そのところで傷つけられた方はやはりたまったものでもないわけですね。そのような藁に火が燃え上がるような憤り、カッとするような憤り、それも捨てなさいとあります。聖書の中では、怒りを遅くする者は勇士に勝る、自分の心を治める者は町を攻め取る、そんなふうにあります。怒りを遅くする、自分の心を治める、そのことがありますけれども、私たちはどうだろうかとあります。今日少し聖書何箇所かも開いておりますけれども、もう一箇所このヤコブ書ですね、ヤコブの手紙の一章のところをお読みしておきたいと思います。ヤコブの手紙の一章の19節からです。新約聖書後ろの方になりますが、459ページです。新約聖書の459ページのヤコブの手紙の一章19節からお読みします。21節までお読みします。ヤコブの手紙 1章19節。私の愛する兄弟たち、このことをわきまえていなさい。人は誰でも聞くのに早く、語るのに遅く、怒るのに遅くありなさい。人の怒りは神の義を実現しないのです。ですからすべての汚れやあふれる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができます。よく知られた箇所です。人は誰でも聞くに早く、語るに遅く、怒るに遅くありなさいとあります。ですからクリスチャンたちは結局は怒りを爆発させる、そのような怒りも、あるいは執念深く持つその怒りも、それを共に捨てなさいとこうあります。そしてコロサイに戻ります。行ったり来たりしますが、コロサイの手紙に戻りますけれども、捨てるべきものは三つ目としては悪意ということが挙げられています。三章九節で、すなわち怒り、憤り、悪意。人の善を願いですね、人の良いところを喜ぶことをしようという思いではなくて、人に対して悪を企む、そのような心を持つことでもあるわけです。そのような悪意というのは、どんなに心の内側に持っていても、外からは見えないわけですけれども、でも神はそのことをご存知あるわけです。それゆえに、そのような悪意も捨てなさいとあります。悪意は機会があれば、何か条件が整うと、それはですね、何かの実際の行いとなって現れてしまうわけですから、そのような悪意、それも捨てなさい。そしてさらには、この罵りも捨てなさいとあります。罵りを捨てる。これは言葉によるまさに暴力でもあるわけです。人を中傷したり、人を攻撃したりする、侮辱したりする、そのようなこの罵りを捨てなさい。悪意があるとそのような言葉となって現れてもきます。ですからそのような悪意と同時に罵りを捨てなさい。中傷によって、罵りによって、それこそ人を傷つけ、その命さえも危うくすることもあるわけですから、それをも捨てなさいとあります。そうですね、またですけれども、先ほど開きましたエペソの手紙に、エペソ人の手紙に戻りたいと思いますが、エペソの先ほどと同じように、今度は4章の31節から少しお読みいたします。エペソ人の手紙の4章31節から389ページですね。エペソの4章の31節。無慈悲、憤り、怒り、怒号、罵りなどを一切の悪意とともにすべて捨て去りなさい。互いに親切にし、優しい心で許し合いなさい。神もキリストにおいてあなた方を許してくださったのです。無慈悲、憤り、怒り、怒号、罵りなどを一切の悪意とともにすべて捨て去りなさいとあります。そのようなこの悪意、または罵りを捨てる。そしてコロサイでは5つ目に挙げられているのが恥ずべき言葉とあります。恥ずべき言葉、これは何のことかなとなるかもしれません。これは下品な言葉、あるいは悪意によって傷つける言葉、そんな言葉を捨てなさいとあります。これも世に満ちているかと思います。隅々まで及んでいるわけですけれども、子どもたちの間においてさえもそのような悪意から来る恥ずべき言葉が満ちていたりします。そのような人との関係においての恥ずべき言葉、人を攻撃するような、そしてこの下品な、そのような言葉を捨てなさいとこうあります。この今エペソのところで読んでいただきましたけれども、このエペソの5章の4節にはこのようなことも言われています。5章4節で、またわいせつなことや愚かなおしゃべり、下品な冗談もそうです。これらはふさわしくありません。むしろ口にすべきは感謝の言葉です。そこでも 下品な冗談もそうですとありますが、それらを捨てなさいとあります。あちらこちら開いてしまいましたが、コロサイの方に戻っていきたいと思いますが、コロサイの3章の9節においては、怒り、憤り、悪意、罵り、口から出る恥ずべき言葉を捨てなさい。そしてまた9節では、偽りを言ってはいけませんということで、偽りを捨てなさい。まあ、これは何の説明も必要ないくらいだと思いますが、多くの偽りに満ちた世にあるわけですけれども、言葉においても品においても偽りがありますが、偽りを捨てなさい。ですからこのようにクリスチャンたちは、心においてもあるいは言葉においても、そのようなさまざまなものをですね、ふさわしくないから捨てなさいとあります。そのような捨てるべきもののことが挙げられましたが、そして最後にはこの神の怒りということがあります。三章六節において、これらのために神の怒りが不従順の子らの上に下ります。人はここに挙げられたような罪の中をですね、歩んでまいりました。私たちもそうでした。でも別に神は何もなされないじゃないか、昔のままだ、今まで何ともなかったからこれからは何ともない、そう思ってしまうけど、そうではないというわけですね。これらは神の法に照らせればまさに罪であり、神の怒りがその罪のゆえにあなた方に下るというわけです。神の言葉に従わないその不従順のゆえに神の怒りが下る。清い神のその清さゆえにその罪が裁かれるわけです。まあ、人はこれらの罪を重ねて自分の身の上に神の怒りを積み上げているという言葉がありますけれども、別に何も変わらないという中で罪を重ねて神の怒りを自分の身に積み上げている、それがあなた方だとこういうわけですね。そしてやがての日には神からの裁きがあり、まさに滅びが訪れるというわけです。聖書はこのようにですね、で私たちがクリスチャンとなり新しい歩みを始めたならば、捨てるべきものがあるというわけです。そのリストとしてこのところに挙げられております。五節以降に挙げられております。それと同時に今度は身につけるべきものは、さらにこの後十二節以降で今度は身につけるべきものが語られていますけれども、今日はまず神の前に捨てるべきもの、それらを心に留めたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。私たちがそれぞれあなたに出会い、そしてあなたにある救いいただいてクリスチャンとなったことを感謝いたします。神様、どうぞ私たちが本当にそのようなクリスチャンとして捨てるべきものがあることをもう一度覚えさせていただき、ありがとうございます。神様、またあなたの前にあなたを求めている方々の上にもなお豊かに帰り見てください。本当に誠の神を見出し、また新しい歩みを始めることができますよう導いてください。今日のこの日を感謝し、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。